こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。バッククロスのエプロンの型紙、フォーウムンスインペットンブクは、帽子賃明エーラーによる、女性向けバッククロスエプロンを主題としたソーイングパターンブックである。署名が示す中心的な価値は、完成品の作例を眺めることだけでなく、布から実際にエプロンを仕立てるための型紙を提供する点にある。バッククロス型は肩紐を背中で交差させて着用するエプロンの呼称であり、首に紐をかける一般的なホルターネック型とは異なる着用感を考える出発点になる。本項について確認できる情報は署名著者識別番号に限られ、収録デザイン数、サイズ展開、製図方法、縫製手順の細部を断定することはできない。したがって本書はバッククロスという構造を軸に副地選び、裁断縫製日常使用までを結びつけて考えるための実用書として位置づけるのが適切である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、背中で交差する肩紐を中心に据えたエプロンの構造、本書の題名にあるバッククロスは、肩から伸びる部分が背中側で交差するエプロンの基本構造を指す。この構造を型紙で扱う意義は、単に見た目の特徴を再現することではない。晩身頃、肩紐、脇や後ろ側のつながりを体に布をどう乗せ、どう支えるかという関係として整理することにある。首掛け型では首元に荷重が集まりやすいのに対し、バッククロス型では肩周辺に力が分散する設計を考えやすい。また結び紐や金具に頼らず、かぶって着る形式で展開されることも多いため、着脱の方法と身頃のゆとりは密接に関わる。もっとも、実際の着心地は肩紐の幅、長さ、脇の開き、布の厚み、着る人の体格によって変わる。型紙を使う際には完成寸法だけでなく、交差部が背中のどこに来るか、腕を動かした時に身頃が引かれないかを仮縫いなどで確かめる視点が重要になる。本書の主題はこのような立体的な構造を平面の布へ落とし込む実践にある。次に、型紙の本として裁断前の確認を重視する実用性。本書は署名に型紙を掲げるため、読者に求められる中心的な作業は、掲載されたイメージを参考に似た形を作ることではなく、指定されたパターンを正確に扱うことである。エプロンは衣服に比べると単純に見えやすいが、裁断の向き、地の目、縫い代の有無、外印、左右対称の取り方といった基礎が仕上がりを左右する。とりわけバッククロス部分は片側だけを反転させずにさばってしまう。表裏を取り違える、長さを変更して交差位置がずれるといったミスが着用時に現れやすい。したがって布を切る前にパターン上の記号と指示を確認し、必要なら紙で形を組んでみることには実際的な意味がある。市販の完成品を模倣する場合と異なり、型紙の本は同じ構造を素材や寸法を変えながら反復できる基盤を与える。正確に一着仕立てる経験は、次に丈ポケット、身幅などを調整したい時の比較基準にもなる。なお、付属型紙の形式や縫い代の扱いは版面を確認すべき事項であり、署名だけから決めつけるべきではない。さらに、作業着と日常着の間にあるエプロンの機能を考える。エプロンは衣服を汚れから守るための道具であると同時に、日々の作業で繰り返し身につける布製品でもある。バッククロスエプロンを扱う本書を読む際には、デザインの印象だけでなく、台所仕事、掃除、園芸、手仕事などで必要になる機能を具体的に考えることが有用である。例えば、丈は衣服を覆う範囲と足さばきの間の選択になる。身頃の幅はカバー力を高める一方で、広すぎれば作業中に余りやすい。ポケットを加える場合も、数だけではなく、物を入れた際の重み、手を入れやすい位置、縫い付け部分への負荷を検討する必要がある。バッククロスという着方は、結ぶ動作を省きたい人に適す可能性がある反面、着脱に必要な脇のゆとりとの兼ね合いも生じる。こうした判断は、型紙を固定的な正解として扱うより、使用目的に照らして完成後の状態を予測することで行える。本書のようにエプロンへ対象を絞った型紙は、服作りほど複雑な要素を一度に増やさず、実用品の設計を学ぶ題材としても意味を持つ。そして、生地の厚み、張り、洗濯体制が完成後の印象を左右する。同じ型紙でも、選ぶ布によってバッククロスエプロンの輪郭、肩への馴染み方、作業時の扱いやすさは大きく変わる。張りのある生地は身頃の形を保ちやすく、ポケットなどのディテールも見えやすい一方、肩紐や縫い重なる部分が厚くなれば、返しやすさや縫いやすさに影響する。柔らかい生地は体に沿いやすいが、構造によっては伸びやすさや縫いずれを考慮する必要がある。エプロンは洗濯頻度が高くなり得るため、購入時の色や手触りだけでなく、縮み、色落ち、乾きやすさ、アイロンの必要性も実用性に直結する。空縫を用いるなら、残しみごろとポケット肩部分で柄の向きや見え方がどう変化するかも裁断は確認したい。 素材選びは装飾の工程ではなく、パターンの働きを完成後にどう引き出すかを決める工程である。本書について推奨記事や要尺の詳細は確認できないため、実製作では必ず本冊の指定を優先し、指定外の素材を使う場合は、試し縫いで厚みと縫い目の状態を確かめるのが堅実である。最後に、1着目を基準にした丈幅収納の段階的な調整、型紙を用いる利点は、最初から大幅なアレンジを行うことではなく、基準となる1着を通じて、自分に必要な変更を見極められることである。バッククロスエプロンでは、丈を短くすれば動きやすさが増す一方、衣服を覆う面積は減る。長くすれば保護範囲は広がるが、階段やしゃがむ作業での扱いを確認したくなる。身幅や脇の開きも、重ね着する季節、かぶって着る際の通りやすさ、後ろ側の収まりと連動する。肩紐の長さを変える場合には、前当ての位置だけでなく、交差部と脇へのつながりまで同時に変化するため、部分的な寸法変更として軽視できない。ポケットの追加位置変更も、使う道具を想定して初めて合理的になる。本書の実際のアレンジ指示や収録仕様は未確認であるため、それらが掲載されているとは言えない。しかし型紙本を生かす方法としては、まず指示に沿って制作し、着用後にどこが余るか、何を入れたいか、どの動作でずれるかを記録する手順が有効である。この観察が次の1着を目的に合う実用品へ近づける。結論として、本書はバッククロスエプロンを自分で仕立てたい人、首掛け型とは異なる肩周りの構造に関心がある人、そして日常的に使う布小物、衣類を型紙から作る経験を積みたい人に向く。特に既製品では竹布質感、柄ポケットの必要性を十分に選べないと感じる読者にとって、パターンを基準に1着ずつ検証できる点は実践的である。得られるのは完成したエプロンだけではない。平面の布を束ち縫い、キロアイに着せる過程を通じて、肩紐が支える力、脇のゆとり、布の厚み、洗濯後の扱いやすさが相互に関係することを具体的に理解できる。一般的なエプロンの作り方紹介や完成品カタログと比べた際の特徴は、題名通りバッククロスという明確な構造に焦点を置き、制作に必要な型紙を核としている点にある。ただし、収録パターン数、難易度、寸法範囲、付属物の詳細はここで確認できる資料だけでは判断できない。購入制作前には商品ページと本冊の記載を確認し、自身の縫製経験、必要なサイズ、用意できる生地や道具に合うかを見極めることが望ましい。ご支援いただける場合は、帽子線焼きアーラ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。